彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり、打たれたから、彼は苦しんでいるのだ、と。私がお話をさせていただきますときは、絵画と信仰というテーマで続けてお話をさせていただいておりますけれども、今回は20世紀のフランスを中心に活躍いたしました、ロシア系ユダヤ人画家、シャガールの作品をご紹介しています。シャガールは大変幻想的な、まるで夢の世界のような絵をたくさん描きましたけれども、彼が描いた世界は、決して気まぐれな幻想ではなくて、ロシア系ユダヤ人として生きた故郷の町の思い出や文化と深く結びついています。シャガールは幻想画家というよりも、むしろ自分にとっての真実を描いたリアリストだったのです。そんなシャガールは、ユダヤ人として深い苦悩を味わった人でもありました。帝政ロシアの時代、ユダヤ人は定住許可区域から自由に町を出ることができませんでした。しかしシャガールは幸運にも、ある弁護士の計らいで、パリに留学することが認められ、そこで新しい芸術の空気に触れながら、美しい色彩と独自の表現スタイルを身につけていきます。しかし、ベルリンで初めての個展を開く機会が与えられ、ベルリンから一時、故郷のヴィテブスクに戻った時に、第一次世界大戦が勃発いたしまして、彼はそのまま、故郷に留まります。そしてやがてロシア革命が起こり、シャガールも一時は熱心に革命に協力いたしました。そして1917年の10月革命は、ロシア全土のユダヤ人にとって輝かしい解放の時に思えました。彼らはついに平等な市民権を与えられたのです。しかしそれもつかの間、再びユダヤ人排斥運動が起こります。燃えるような情熱を持って始めた仕事も短命に終わり、幻滅と不安にとらわれたシャガールは、一家を連れて再びパリに戻ります。しかし、やがてヒットラーの演説の声がヨーロッパ各地に響き渡り始め、1933年には、ドイツのマンハイム美術館において、シャガールの作品が、大敗芸術として、ナチスの手によって人々の目の前で焼却されるという事件が起こります。また、1935年、ポーランドを訪れたシャガールは、ゲットーで暮らす人々の悲惨な現実や、蔓延するユダヤ人狩りの実態を知り、衝撃を受けます。そして、1939年、シャガール自身も身の危険を感じ、フランスを離れる決意をし、危機一髪でマルセイユからニューヨーク行きの船に乗り込みます。この時、シャガールが有名な画家であったために、アメリカの緊急援助委員会の援助の手が差し伸べられまして、シャガール一家は無事に船に乗ることができました。けれども、もし彼らの助けがなければ、おそらくシャガール一家は特別警察によって連行され、強制収容所に送られていたと思います。実際、シャガールとその一家は船に乗ることができましたけれども、目の前の大勢の同胞たちは、船に乗ることができなかったのです。シャガールはこの厳しい現実に直面し、理不尽な暴力と我が身の無力さを嘆き、悲しみました。そんなシャガールが描きました、白い卓形という作品があります。手に剣や手榴弾を持った一団が、平和なロシアの村に火を放っています。村の住民たちは船に乗って 逃れようとし、胸にトーラーを抱いて逃げているユダヤ人の男性は、大声で何かを叫んでいるようです。その後ろでは、シナゴーグから火の手が上がり、上空では、ユダヤの祖先たちが嘆き悲しみながら、宙を漂っています。そして、そんな画面の真ん中に、シャガールは十字架にかけられた白いキリストの姿を描きました。ユダヤ人としての伝統の中で生まれ育ち、また同時に、私はパリでもう一度生まれ変わりました、と語ったシャガールが、このキリストをどういう気持ちで描いたのか、はっきりとしたことはわかりません。ユダヤ人としてのアイデンティティを大切にした彼に対して、シャガールは精神的にはクリスチャンだったのではないか、というようなことを安易に言うべきではないとも思います。けれども、この白い光に照らし出されたキリストの姿は、単なるユダヤ民族の苦しみの象徴ということにとどまることなく、そこからは、確かに希望の光が放たれ輝いている。そんな風に私には見えます。そして優れた芸術作品は、作者の意図さえも超えて、それ自体が一人歩きして人々に語りかける。そして広く影響を及ぼすということがあると私は思うのです。お決まりの形式にのっとった、形だけのキリスト教美術が力を失ってしまったような状況の中で、シャガールが描いた、この人々の苦難の真っただ中に立つ白い十字架は、今も私たちに語りかけてくるように思います。様々な苦難の中に生きる私たちに対して、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。ここに希望があると語りかけてくるように私には思えるのです。